ナチュラリストポッドキャスト、
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林学校等学校理事長木田光平さんに、いろいろ親子のこと、教育のことを聞いております。ここからもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ある悩みを今日は取り上げていこうと思います。こちらです。
はい、はい、高校生の息子と中学生の娘を持つ父です。はい、コロナのおかげ、コロナのせいで在宅時間は増えました。
増える、ね、
そこで気づいたことがあります。うん、妻は高校生の息子とも中学生の娘ともまるで友達のように会話し、子供たちも妻に敬語などを使うことなく気軽に話しています。もちろん私は会話の中には入れません。
もちろんなんですね。
というのも、私は友達みたいな親子に少し違和感を感じています。それが原因なのか、娘に避けられている気がします。会話をしようとすると部屋から出ていなくなるのです。まあ思春期だからと妻は言いますが、家にいる時間が増えただけ家族のコミュニケーションも増えるといいのですが、アドバイスをお願いいたしますと。
意外に多いんじゃないですか。うんうん、こういう在宅勤務が増えて、お父さんがいない時間にいたりして、
なんかもちろん会話に入れませんって。寂しいですね。このもちろんってすごい寂しいなと思って聞いてたんですけど。
いやいや、でもやっぱりね、いやいやいや、あからさまにちょっと本当思春期だから、もう父さんやみやとかいうのもあるんですけど。
どうですか、友達のような親子関係って皆さん憧れてるもんですか。お母さんはどうなんですか。
憧れてるかな。なんか後ろから見て同じような服着てるのとか嫌ですけどね。で前に回るとあら一人おばさんじゃんみたいに思われるの嫌だ。あんまそういう意味ではだけど、まあ思春期だからこそ何かあった時にこう気軽に、まあ、恋の悩みとかとなんか
して
くらいはなんか仲良くいたいなぐらいな。
どうなんですかね。もう自分の親が厳しかった人たちは仲良し親子を目指してですね、一緒に買い物に行ったり下の名前で呼び合ったり、そういうのに憧れるという意見もあれば、いやいややっぱ親の威厳はなくなるでしょうという反対意見もあるんですけど、どうですか木田さん、この
あ
たり。
文科省はですね、どういう親でありたいかっていうのをお母さんに調査してるんですけど、
そんなのあるんですね。
そう、それによるとですね、何でも話し合える友達のような母親になりたいが 83.2%、 一番高い
そ
うで、まあ、これ多分複数回答できると思うんですけど、できるだけ子供の自由を尊重する母親でありたいが 79.2%、 これトップ2なんですね。で逆に子供を甘やかさない厳しい母親でありたいが 11.7% と、まあ、極端に低いわけですよ。
あららら、
要はこう、まあ、特にお母さん方っていうのは、はい、何でも話し合える、まあ、友達のような関係を目指しているのかなというのは思いますよね。
そうか、だけど、うん、甘やかしたいわけではないんだけど、
う
ん、
ね、そうか、まあ、友達親子って定義ってまあすごくまあ曖昧ではあるので、まあ、端的に言うと、うん、すごく距離感が近い親子っていうのがそれに当てはまるのかなと思います。
どうなんですか、友達親子で注意しなきゃいけないことみたいな。
まあ、信頼関係の延長線上に友達親子という関係性が成り立っているのであれば私は OK だと思うんですけど、それともただただですね、子供に嫌われたくないとか、うん、ね、いわゆるこう目の前の子供の目の前の笑顔だけを期待をして友達親子という関係なんだとしたら、やっぱ危ういんじゃないかなと思いますね。うん、ね、本当にこう信頼関係の上で成り立ってたら、子供がこう何でも話ができるとか、ね、一日あった出来事を共有できるってなると、子供のケアもしやすいし、子供が一人で悩まなくて済むっていうすごく大きなメリットあると思うんですけど、どうしても前々関係性が近いとですね、叱ることよりも共感するとか理解をするっていうことにすごくまあ重きを置いてて、もちろんそれ必要なことではあるんですけど、だけどその共感するっていうだけをしてると、ね、本当は叱らなきゃいけないのに、ね、本当は言わないといけないっていう場面で言わなくなっちゃうと、これやっぱ時々もう子供が成人してる保護者の方とか会社の経営者の方からもご相談いただくんですけど、ちょっと叱っただけですぐ会社来なくなるとか、すぐ会社辞める子がすごい増えたみたいなですね、とか我が子がそうなんですと、もうちょっと上司に怒られただけでもう部屋に引きこもっちゃって、もう仕事してないんですみたいな相談を 時々いただくんですけど、
それはじゃああれ幼い頃から、
うん、やっぱり全然全く叱られないっていう環境もそれはそれで私は危険だと思う。
大抵がないわけですね。
そうじゃあ本当の愛情って何なのかっていうところってすごく大事で、叱るっていうことは共感してないってことではないと思うんですよ、決して、うん、やっぱり共感すること、理解してあげることっていうのはすごく大切で必要なんですけども、うん、その上でやっぱり親なので、うん、毅然として言うべきところはしっかりと言う、叱るべきところは叱るっていう、やっぱりそれすごい大事なんだ、
ね、そうですよね、そうですよね
そうですね、そうだす、そうだ
す、動揺してますけど、
なかなか信頼を築くのはどうしたらいいですかっていう話になるよね。
うちの父親なんか、まあでも昔のお父さんってめちゃくちゃ厳しかったですよね。
喋らないのが人みたいな。
逆に今お父さんが叱らなすぎて、
なんかイクメンイクメンって呼ばれてて、
本当になんか娘に嫌われたくないとか、お母さんがすごい叱らなきゃいけなくて、すごい疲れる時あるんですよ。
もううちの父親とかめちゃくちゃ厳しかったですかね。もうあのいい悪いは別にしても、別にいいことじゃないですけど、まあ、鉄拳制裁なんか当たり前だったから、もう本当ちょっと怖かったし、もう理不尽なこともいっぱい経験しましたし、もうクソと思うことはいっぱいあったし、だから逆にこうイクメンとか呼ばれて優しいお父さんとか見るとすごい羨ましいなって思う。でも反面やっぱ私父親からそうやっぱりこう育てられたので、やはりこうちょっとやそっとじゃやっぱへこたれないし、やっぱりこうあの理不尽なことに対しても耐える力が自分であるなと思うし、やっぱ立ち向かう力もあるなと思ってるんで、それは今の仕事にやっぱすごい通じてるところってまあたくさんあるんですよね。であとやっぱり目上の人に対する礼儀とか礼節もめっちゃ厳しかったんで、もう本当出会って、街で出会って挨拶しないだけでやっぱりもうめちゃくちゃ怒られましたから。
でもそれは親が教えないとね。
だからそれはやっぱ今仕事する上ではすごい生きてますよね。だけど辛かったですけどね、子供の時は。
だからいい悪いではないんですよ。
まあまあね、やっぱバランスですね、やっぱり。
でも家で全然怒られてなくて、その社会出た時に、そうやって理不尽なことを言われたり、怒られた時に、そうすると帰ってきたら、まあでもあの人もそういうね、ちょっとそういうふうなことがあって言ったんじゃないとかじゃなくて、どうしたのそれって全面的に味方になってくれると、ますますその世の中のいろんなことが敵に思えてきますよね。
だからこうやっぱり一体化してる、同一視してるっていう親子関係もなんかすごい増えてきたのかなと思うんですよ。子供がされたことは自分がされたことみたいな。
なるほど、わかる、
なんか一緒に被害者みたいな、だから攻撃する、誰かを攻撃するとか、やっぱりそれだけこう不安だったり、やっぱりすごいこう不安定な気持ちっていうのはやっぱあるのかな、ね、まあ、もしかしたらそれだけ社会全体もすごく不安定だし、不安な気持ちを、増長するような形なのかもしれないですけど、
なんかあれですよね、よく嫌なシーンで見るのはなんか親と子供がまさに一体化じゃないですけど、その仲がいいように見えて子供を支配してるみたいな、お母さんのお父さんに喜ばれたいから子供は無理してこんなことするみたいなのもあるから、
そうですね、やっぱ支配的なのはやっぱ良くないですよね、やっぱり親が支配的じゃなくて境界があるっていうのがやっぱり理想とされてるので、親と子はやっぱどうしても親と子なので、まあ、境界はあるし、
まあ、でもやっぱこうね、同性異性っていうのもちょっと難しいですよね。この お父様は本当やっぱ娘さんとか全然会話入れないっていう、まあ、お母さんと娘の方がやっぱ友達みたいになりやすいとは思うので、
同性同士でね、
どうですか、もう一つの悩みであるとも思春期だからね、
そう
ね、女性のね、女の子の思春期とか男の思春期もありますけど、どうですか。
これあの面白い実験した人がいて、あのスイスのですね、ベルン大学のベーデキントさんっていう博士がいるんですけど、この人がですね、あの要は人って無意識に自分の好きな匂いの異性に惹かれるんですよ。で、嫌いな匂いを発する異性を遠ざけるっていう習性があるんですね。で、女性って男性よりも嗅覚が鋭いらしいんですよ。そうらしい。だから自分に合う匂いかどうかですぐ分かるらしいんですよ。で、このベーデキント博士が実験したのは、男性に2日間同じ T シャツを着てもらって、その T シャツの匂いを女性に嗅いでもらって、10段階で好き嫌いを評価していったらしいですね。そうすると、女性が、もうすごい面白いなと思うんですけど、好きと選んだ T シャツは、女性の遺伝子パターンよりも一番遠いパターンを持つだと思ったんですよ。要はこれは人の中にある HLA 遺伝子っていうこの白血球の方らしいんですけど、この HLA 遺伝子が反応してて、自分と異なるタイプの HLA 遺伝子を持つ相手の匂いほど引きつけられる好きな匂い、 反対に HLA 遺伝子がもう近いほど臭いって感じるっていうことがある、う
んうん、
わ、つまり逆に言えば遺伝的に近い人の匂いは臭いんですよ。
だから
お父さんと娘さんは遺伝的に近いじゃないですか、
う
ん、だからお父さんの匂いは娘さん嫌なんですよ。
それはもう仕方ないのね。
そう、遺伝子に刻まれてるだから思春期になると、
お父様、全国のお父様、
ガッツポーズして
、思春期になると娘さんのお父さんを遠ざけるのはすごいノーマル。
人間的なこと、
もう遺伝子のせい、あのお父さんのせいじゃない、遺伝子のせい。
お父さん違うよ、
大丈夫。お父さん元気ないです
ね。まあそれプラス思春期はやっぱり体も変化するし、心も変化するので、やっぱりどうしてもやっぱり内的外的もものすごい変化する時期なんで、まあ、不安定になってるっていうのもあります。
だから自分と遺伝子違う方の人をもう無意識に好きと思って、やっぱり子孫を残そうとするこう動物としてのメカニズムがあるから、
その方がなんかより強い子孫を残せるとか、なんかなんかあるらしいです、遺伝的に。
面白いね、
この実験した人面白いなと思って。
面白いね。悩んでたんじゃないですか、その人も実は。
もしかしたら娘さんとの関係ね。
そうは言ってもさ、なんとかしたいじゃないですか、
はいはいはい、
まあまあね、そう、どうやって寄り添うべきかね。
本人的には嫌われてても、コミュニケーションなんとかしたいお父さん多いと思うんですけど。
多いと思いますね。
どうしたらいい
ですか。まあ、お母さんに聞いた方が早いかなと思うんですけど、でも私あの担任をしていた、はいはい、あの女子生徒がよく言ってたのは、お父さんはデリカシーがないと。何か聞きましたね。まあ私もデリカシーない方なんで、私もあの反省しなきゃいけないんですけど、あのやっぱデリカシーがないのが良くないですよね。
もうね、本当に私アウトだと思うんですけど、うちも、あの娘とかに、こんな生きな口言って、俺誰がおむつ変えたと思ってる
もうそれ言うと娘が、
ね、本当超うざいんだけど言わんのそういうこと。
ね、やっぱあの、まあ、男性とはとか女性とはとか、まあ、一括りにするのが、まあ、いいか悪いかちょっとわからないんですけど、うん、でも今ね、あの今というか、そのかつてあの大ベストセラーで話を聞かない男、地図の読めない女みたいな、あったじゃないですか。だからやっぱり私、男性と女性ってやっぱりそもそもの考え方とか価値観とか感じ方ってやっぱり違うと思うんですよ。
そうですね、なんか女性性男性性ってありますよね、絶対ね。
どっちがいい悪いとか優れる優れないって話ではなくって、やっぱりこう感じ方考え方っていうのは、まあいろんなお父さんやお母さんと接しててもやっぱり違うんですよね。なのでお父さんがやっぱり娘さんと楽しいコミュニケーションするその前段階として、まず女性というものを理解するってことがすごい私にも言えることですけど、やっぱり女性とは何かっていうのを、
これは激しい一撃が来ましたね。
理解するっていうのはね、やっぱり必要。私もあの女子生徒の担任になった時は、やっぱり女性の職員に先生に聞いてましたよね。こういう時って女の子ってどう思うのとか、どう感じるのって、やっぱ男とは感覚違うことってたくさんあるから。
あと一つ今疑われてるのは、あのちょっとテレビでかっこいい、あこの子好きとかいう話を私とするじゃないですか。だから出てきてるたびにテレビに、あ出てるよ。出とるよって娘に言うんですよ。
娘の好きなのが出とるよ、
ね、うざってだけどそういうのを好きな女性にしますかということなんです
よ。懸命な努力ですよデリカシーね、女性を知るね。
そう
で、まあ、奥さんに聞いた方がいいか
も。そうそうね、
そうですね。
そうそうと気持ちをね、だからこういう時はどうしたらいいのかとか、うね、どう思ってるのかとか。
あとね、久しぶりに喋ったと思ったらね、うん、説教とかね、
あ
最近勉強してるのかとか、父さんの時はなとか。
なるほど。
なるともう。
ちょっと酔ったりするとね、
そうだ、なんかね、こう、
親は何かとか、
やっぱ親としてね、なんかコミュニケーションしようと思うと、どうしてもなんか親としてもっともらしいこと言わなきゃいけないとか、なんか人生訓語らなきゃいけないみたいな、まあ、それも時として必要なんですけど、でもそれってあくまで、たわいない話、会話の延長線上にあるものじゃないですか、それでね。やっぱ会議よりも雑談ですよ。
あそうですね、
木田さんにずっと教えられますね。
うどうだ
と雑談ですよ
ね、 ですね。
まあでも在宅時間が増えて子供とのコミュニケーション悩んでる親御さんも多いんじゃないかと思いますけど、うんうんうん、やっぱりアドバイスとしたら、うん、雑談、
あとは何かを伝えるよりも聞いてあげることがすごい大事だと思う、うん、あのね、親ってね、私もそうですけど、うん、ついついね、言葉挟みたくなっちゃうんですよね、うん、子供がね、こうこうこうこうでこうしたいと思ってるよねーの人のねーを遮る形で、いやそんなん言ったってさお前さみたいな、こう自分のね、で持論ガーンガーンとこう
ある
それも喋りたくなくなりますよ ね, ね
最後まで言わせてあげる
ように、ね、最後まで言わせてあげた上で受け取ってあげるっていう、でコミュニケーション今ね普通にすると難しかったら例えば媒介物挟むとかねテレビ見ながらあ、まあまあね、そのねラジオ聞きながら話をするとか、ね、YouTube 見ながら話するでもいいし、ね、一緒に映画見に行くでもいいし何かこう媒介物を間に入れるとコミュニケーション取りやすくなりますよね。
確かにね、いい勉強だったね。
本当です ね。
なんかリスナーの皆さん最後なんかないですか、キラ
さん。で、もうどうでしょう。やっぱり女性とはとか男性とはとか、やっぱりお互い人として理解し合うっていうのが、
大事ね。
やっぱりそれぞれ人それぞれ ね、違うので。
時代とともに変わってるよ ね。親はずっと昭和のままで止まっててもね。
やっぱりバランスとメリハリと距離感。
はい、いい言葉。バランスとメリハリと距離感。
これ私どの人間関係でも必要だと思う。
本当そうね。
バランスとメリハリと距離感。
はい、うん、
この
三
つがね。
肝に銘じ
ます。ああ、まあ私も含めてやっぱりこう心に留めとかなきゃいけないな。
桜の方から今メール来ました、皆さん。
はい。
私が子供の頃は親の言うことは絶対でしたが、私が親になった時には、子供が小さい頃は親の言うことを聞かせと言いました。思春期になると親と心の立場が逆転したのかな、
うん、
今親で思えば親に自信がなくなったからだと反省しても、子供が思春期になったらなんかもう親の言うことを聞かせようという自信がなくなったってことですよね。で反省していますが、
う
ん、娘たちが結婚してからは今度は同じ女性同士になったから対等に意見が言えるようになって、うん、いい親子関係が築けるようになった。
素敵ですね。
まあ、だからあれだね、なんか木田さん、親子供の成長とともに関係性もちょっと、
うん、絶対変わってくると思います。
変わっていくってことですよね。
そう
ね、
焦らずに。
そうし、今度またね、お子さんに子供ができたら、うん、やっぱり子育ての先輩として、ね、そうですね、またいろんなアドバイスもね、うん、
そういう関係性になるってことでしょうね。だからいつまでもお前のおむつを変えたるわと言わないことですよね。
本当に面白いですけどね。
さあ、お知らせでございまして、
はい、
大好評のオンラインズーム講演会がまたあるということで、
はい、
2月の23日の祝日でございまして、これは何時から、はい、
10時30分から開始の予定でございます。
これはタイトルが、はい、思いが伝わるプレゼンテーションのコツという、
はい、人前でこううまく喋りにくいとかですね、うんうん、まあ、会社の中で上司のとか部下の方に思いが伝わりにくいとか、うんうん、まあ、子供に対してももっともっと親として思いが伝えたいみたいなですね、うん、まあ、ご相談とかお悩みを時々いただくんですけど、うんうん、やっぱり大事な人にこう思いを伝えなきゃいけない場面ってやっぱ溢れてると思うんです、うんうん、でまたコロナの影響でやっぱ今オンラインがすごく増えてきて、オンラインになると余計に、
ね、
余計に対面コミュニケーションよりもやっぱ工夫がいる時代になってきて、まあそんな中で、まあ、今回これを企画をいたしまして、うん、私がこう10年間でですね200回以上こう講演とかセミナーで講師をさせていただいた中で、うん、あ、こういうふうに伝えたらより人にこう思いが伝わるんじゃないかっていうところをですね、ちょっと厳選してお伝えをさせていただきたいなと思ってますんで、
10時30分から、はい、Zoom は皆さんで、設定していただいて、
はい、で無料ですの で、はい、でただその前にですね、私 の公式 LINE アカウントに登録していただいて、で当日そこへ Zoom のパスワードとかを送らせていただくので、詳しくは、うん、東林館高校のホームページのトップページに、はい、詳しい案内を出しておりますので、東の林の館と東林館と検索していただいてですね、はい、ご登録いただけたらなと思います。
23日でございます。10時半からでございます。皆さんぜひオンラインイベント参加してください。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
新生普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんでした。